おはようございます。高原豪一郎です。ところで、ある生物学者によると、人類の歴史は伝染病との戦いの歴史なんだそうです。14世紀のペスト、16世紀の梅毒、20世紀のインフルエンザで、人類は世界大戦クラスの死者を出してきたんです。そして昨年からは、西アフリカのエボラ出血熱の感染拡大が世界の脅威となっています。この病気はエボラウイルスによって引き起こされる伝染病です。致死率 85% 以上で、今なお特効薬はなく、全世界で恐れられています。ところで、このエボラウイルスというのは新種のウイルスではないんです。昔からオオコウモリに寄生していたんです。したがって、コウモリを食べたり、これに感染して死んだ猿やコウモリと接触することで人間に移り、また移った人間の血液や体液に触れることによって、人から人へと感染していくんです。アフリカでは葬儀のために死体に触れる習慣があり、これが感染を抑え込めなくさせている理由の一つになってるんですね。ところで、現代医学でもお手上げのこのエボラ出血熱に対して、聖書は今から3500年前にその予防法を語っているっていうんです。旧約聖書のレビ記11章に、鳥のうちでこれらは忌むべきもので食べてはならない、すなわちコウモリなどであると書いてあるんです。また、コウモリなどの食用を禁じられている動物の死体には、触れてはならない、触れるものは夕方まで汚れるとあって、接触を避けることを命じています。さらに、新命記14章というところには、あなた方は自然に死んだものを一切食べてはならないとあります。生物の病気が人に感染することを見通しているような勧めです。さらに、どのような人の死体にも触れるものは7日間汚れるとあるんです。もしこの聖書の言葉通り、コウモリを食べず、死んだ動物を触らず、エボラ出血熱で死んだ人の体に触れなければ、今私たちが見ているような感染拡大はありませんでした。実際、このルールを厳格に守っているアフリカのユダヤ人たちは、全くこれに感染していないと言われているのです。今私が紹介した旧約聖書の言葉は、ウイルスはおろか、伝染病の概念すらなかった時代に書かれたものです。しかし、現代学の知識に照らしてみたとき、実に合理的、実践的な正しい対処方法なんです。どうしてウイルスの存在を知らない時代の人が、こんなことを書くことができたんでしょう。それは、聖書が人間の知恵による宗教の本などではなく、人間をお作りになった創造主の言葉であるからです。さて、この聖書は伝染病の予防テーマに書かれたものではありません。最大のテーマは、死の解決は完成したという喜ばしいお知らせなのです。キリストが十字架にかけられた時、同じように隣で十字架処刑されている犯罪人がイエス・キリストに話しかける場面があります。このように書いてあります。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には、私を思い出してください。イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。ここには死を目の前にしている人にも永遠の救いを与えるキリストの救いが紹介されています。ここから3つのポイントで死に打ち勝ったキリストの福音をご紹介いたしましょう。第一に、息を引き取る直前まで人には救われる望みがあるということです。両手両足を釘付けられたまま、垂直に木に吊るされている死刑囚は、出血多量と呼吸困難に陥り、ゆっくりと、しかし確実に死を迎えます。もはや逃れることはできません。 死の恐怖で彼は気も狂わんばかりであったことでしょう。しかし目の前のキリストがまるで自分一人のためであるかのように祈る言葉を彼は聞くのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。それは確信に満ちた祈りでした。私に代わって私の罪の許しを勝ち取るキリストを彼は単純に信じたんですね。そしてキリストはこの単純に信じる人を 100% 救うことがおできになるのです。C.S. ルイスという人は自らも嫁行くばくもない状態でもうすぐ息を引き取る人にこんな手紙を送っています。痛みは恐ろしいものですが、その上不安まで抱く必要はないと思いますよ。私たちは何かを恐れるからもがきます。でも多くの場合、むしろ逆です。私たちがもがくから恐ろしいのだということを心に留めてください。あなたは今の今ももがいたり抵抗したりしているのですか？私たちの主が、安かれ、来よ、安かれ、しがみつくのをやめなさい。あなたの下には永遠の腕がある。手を離しなさい。私があなたを抱き止めてあげる。あなたはそれくらいしか私を信じていないのか？そうおっしゃってるとお考えになったことはないでしょうか。そんな手紙です。キリストを信じた人は、たとえ恐れていても大丈夫です。キリストへの信仰があなたを救うのではなく、キリストご自身があなたを救ってくださるからです。第二に、クリスチャンにとって死は絶望ではなく、解放なのです。それは縛り付けられていたものが自由にされることです。閉じ込められていたものが開かれて外へ羽ばたくことなのです。十字架によって苦痛に苛む体を脱ぎ捨てて、まるでさなぎが殻を脱いで蝶になるように自由に楽に美しくなること、それがクリスチャンにとっての死なのです。第三にクリスチャンにとって死とは、終わりでも消滅でも地獄でもなく、パラダイスに入ることです。パラダイスとは天国です。それは神の国なのです。この天国に入る資格は、自分は天国に入る資格はないと認めた人だけなんです。本来天国どころか地獄がふさわしいものだと認める人です。そしてそんな自分を許すために、キリストが身代わりに死に、三日目に復活してくださったことを信じる人だけが天国に入るのです。それはエコひいきではありません。キリストの犠牲だけが人間を完全に罪の消毒をなさしめるものであるからです。アフリカのエボラ出血熱の被害地域に入った人々は、完全消毒しなければ別の国に入国することはできません。罪なき清い天国はなおさらのことです。罪が完全に消し去られていなければならないのです。そしてキリストの命はどんなに罪深くひどい歩みの人をも完全に清める力があるのです。どうぞあなたもご自分の救い主としてイエス・キリストを受け入れ、今すぐ直ちに永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。